心メンテナンス。皆さん、はじめまして。さあ、今日からスタートします。心メンテナンス。アシスタントは三上めぐみと、そして、気候ヒーラーの
吉村隆二です。
はい、吉村隆二さんとお二人でご紹介していきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。さあ、心メンテナンスということで、吉村さん、この番組は、どんな方に聞いていただきたいですか？
はい。僕のもともとのお客さんであったりとか、それから YouTube チャンネルをこう、見てくださってる視聴者の方たちの、なんか割合としては、40代、50代の女性の方たちが、まあ、多いんですけど、まあ、特にその中でも、こう、生きづらさを感じていたりとか、こう、人間関係だったりとかで深刻な、こう、悩みを抱えている方たちとかが、多いんですけど、まあ、そういう方たちって、なんだろうな、世間一般の、こう、尺度で言うと、なんかこう、どっか、なんかこう、マイナスがある人たちみたいなカテゴリーに入っちゃうかと思うんですけど、
うん、
僕はその、なんていうのかな、じゃあ、プラスとマイナスってどこで分けてるのみたいなところって、こういうゼロのそのラインみたいなものってどこにあるのかって、あんまり本当は明確なことじゃないけど、みんなイメージでなんとなくそのプラスマイナスって捉えてると思うんですよね。だから、実際にはそのね、なんかこう、現状よりもさらにこう良くしていきたいって思われてる方たちとか、あるいはその自分マイナスとは思ってないって方たちも、実はもっと伸びしろがあるっていうことにまだ気がついてない方たちとかも多いんで、そういう意味では、どこ悪いところ直したいんですっていう方たちだけではなく、もっとこう自分のその、ベースのパワーだったりパフォーマンスっていうのを上げていって、人生をもっとこう良くしていきたいとか、本当の自分らしさを発揮して生きていきたいっていう方たちに届けていきたいなって思っています。
はい、なるほど。まあ今の現状から変わりたいっていう方、結構私の周りも多いんですけども、吉村さんご自身が、まあ、気候ヒーラーということで、身体気候を行っていらっしゃるそうなんですけども、これは、はい、吉村さん独自で考案した手法なんですよね。
はい。もともと僕は、心を癒す仕事がしたいって思って、まあ、心理カウンセリングの勉強をしていたんですね。これは何でかっていうと、僕の母が、まあ、とても若い頃からよくその病気を繰り返す人で、で、まあ、それをこう近くで見ながら育ったんですけど、僕の母ってすごい性格がこうネガティブで、なんていうのかな、まあ、後ろ向きな性格の人だったわけですけど、近くで見てると、この人がこんなによく病気になるのって、この性格が原因じゃないかなって、なんとなくうっすらこう、感じていたんですよ。ね、確信はないわけですけど。で、まあ、僕の母が、まあ、十数年前ですね、まあ、癌で、まあ、とうとう亡くなってしまったんですけど、それまでにも、重度のリウマチだったりとかで、もう本当に身体障害者の手帳を持って生活しているような人だったんですけど、その頃に、うん、まあ、ある記事を読んで、いたら、どういう性格の人がどういう病気になりやすいかっていう、研究がなされているということを知ったんですね。うんうん、で、論文とかも発表されていて、はい、それでもうその記事に、まあ、なんかこうね、リウマチになりやすい人の性格的傾向っていうのが、こう、リストアップされてたんですけど、それを見たときに、僕の母の性格と完全一致だったんですよ。
うん、
で、まあ、それで、ね、あ、これってきっと心の病気なんだろうなっていうふうに確信するに至って、まあ、それでじゃあ、ここね、心癒す仕事をしようって思って、そのときに、まあ、僕の知識の中での選択肢は、まあ、心理カウンセーラーとかしかなかったんで、じゃあ、まあ、カウンセーラーになるための勉強しようと思って、いろいろ調べて、で、NLP っていう、まあ、アメリカから、こう、入ってきた、心理セラピーの手法を学んで、で、まあ、学校に通って勉強してたんですよ。
はい。
で、確かに勉強をして、自分でもそれを身につけたりとか、 そのクラスの中でこう練習のためにお互いカウンセリングをし合ったりするんで、僕自身の心もどんどん解放されて、すごいこうね、素晴らしい手法だなって思ったんですけど、
うんうんうん、
ただ、カウンセリングっていうのはこう、なんでしょうね、こう対話、言葉を介してその心を癒すっていう手法なんで、
はい、
これってその、まあ、言ってみたらその対話ができない人には何にもできないっていうことでもあるわけですよ。
うん、そうですね。
で、その僕自身の、その、なんていうかな、その頃もうすでに母亡くなってたんですけど、
うん
う
ん、
こう振り返ってみて、僕のお母さんに果たしてカウンセリング可能なんだろうかってこう考えたときに、僕の母は、まあ、被害者意識がすごい強い人で、
うん、
その自分が変わろうっていう発想はなくて、ね、今自分がこういう苦しい思いしてるのは、世の中が悪いからだとか、まあね、あの人が悪いからだみたいな考え方だったから、人の話とかも聞かないわけですよね、
うん。
で、こういう人に対してカウンセリングってできないよなっていうふうになって、じゃあもっとその心に直接的に働きかけられるような手法がどこかにあるんじゃないかって思って、まあいろいろ調べたりとか人から話を聞いたりしてるうちに、そのヒーリングだとか、そのね、気功みたいな、その見えないエネルギーを使って、まあ人を癒す手法があると。いうことを知って、それで、まあその頃ね、僕はそういうものに対して、その別に否定的な考えは持ってはいなかったんですけど、そういうことができる人って、なんかこう、特殊能力者みたいな人たちで、うん、僕はそういうのじゃないから、まあ縁がない世界だと思っていたんですけど、
はい、
でも、ね、そういうものがあるよって、こう、話をあちこちで聞くようになって、いろいろ調べてみたら、その実際にそういうヒーリングとか気功だったりとかを教えてる人たちが、実は僕は知らなかっただけでいっぱいいたんですよ。ですごいいろんな流派があって、
うんうん、
で、まあね、なんか誰でも習いに来たら教えますよみたいなスタンスってやってらっしゃるんで、で僕はね、そういうその霊能力とかがあるわけでも、霊感とかも全然なく、そういうのとこう、縁がない生活をしてたんですけど、
うんうん、
こんな僕でも習ってできるようになるんだったら、まあ、きっとこれは本物だろうと思いまして、ね、じゃあどんなもんか見てやろうぐらいな、ちょっと上からな、こう、スタンスで、はい、習いに行ってみたんですよね。
うんうん、
そうしたら、本当にこうね、習った通りにやったら、きちっとこう、その効果が現れるっていうのを、体感できたんですよね。僕が初めて習ったものは、まあ、その、いわゆる伝統的な、その、こう、ね、手かざしとか、手から血を流すみたいな手法だったんですけど、こう、ね、体の痛いところに、こう、手をペタッて、こう、当てて、揉んだりとかね、引っ張ったりとか一切しないんですよ。で、イメージングと呼吸法とか使って気を流すっていうのをやったら、本当にこう、痛みが和らぐっていうようなことが、あって、で、まあ、痛みが和らぐぐらいだったら、ちょっとなんかね、はい、そのプラシーボ的な気のせいかな、みたいな、
うんうんうん、
あるかもしれないですけど、
はい、
なんか歪んでる背骨とか骨盤がちゃんとまっすぐになったりするんですよ、それだけで。もう本当にものの15分とか20分で、こう歪んでた体がまっすぐになるって言ったら、まあ、これはね、きっと本物だろうって思うわけですね。しかもそれってね、できるようになったのは僕だけじゃなくて、一緒にこう、その、習いに来た、初心者の人たちがいっぱいいて、うん、みんなできるようになってるんですよ。
はい。
だから、まあ、これ、じゃあ、こんなことが可能だったら、これって心の癒しにも応用が効くんじゃないかって思うようになって、うん、そこから、こう、まあ、いろんな流派があるってことも、その時に分かったんで、まあ、僕はちょっとね、性格的に、その一つのところで、こう、ね、一人の先生にガツって習ってて、その、手法を極めるぞっていうよりは、どっちかっていうと、いろいろ学んで、いいとこ取りをしようっていう感じの
大切ですね。
うん、はい。なんで、まあ、あちこちに習いに行って、で、そこの、こう、使えるものをどんどんこう取り入れていくっていうスタンスでやってたんですよ。で、結構ね、それ面白かったのが、やっぱり、そのいろんな流派って、それなりに、こう、それぞれの世界観を持っているから、その世界観で、その、うん、なぜこれが可能なのかって説明をするんですけど、
はい。
そうすると、その、中には、お互いの世界観がこう合わないことで、ちょっとこう、うんうん、お互いを否定しているような感じの、まあ、ね、なんかそういう手法もあったりするんですよ。
うん、そうですよね。
そう、両方習いに行ったら、それなりにその、ちゃんと習った通りやったらできるんですよね。ということは、そのそれぞれの世界観は、その全体像を捉えてるわけじゃないんだろうなっていうふうに思ったんですよ。だから、これが全部こう説明がつく何か、そのね、こう、理論であったりとか世界観であったりっていうものはきっとどっかにあるんだろうと。今僕は知らないだけで。だから、まあ、それ、なんかそれも、こいつか見つけられるだろうなって思いながら、あちこちでこう習っていく中で、その、まあ、量子力学っていうね、学問と出会って、で、こう、実は全てはなんかこうエネルギーでできてるみたいな、こう、ことが、科学的にこう、なんていうのかな、まあ、言ってみたら、なんかこう、実証されてきたわけですよね、その量子力学。うん、で、僕のもともと持ってた、その心理学の、まあ、知識と、量子力学を、こう、ね、本とか読んで学んだことで、こういろんな種類のその見えない力を扱っている手法っていうのが、あ、実はこれ全部その、なんていうかな、こう、まあ、言ってみたら、一つの大きな絵の中の、こう、バラバラの パズルのピースみたいなもので、一個一個は違うんだけど、こう組み合わせていったら、なんかこう全体像が見えてくような、そういう感じのものなんじゃないかなっていうふうに、まあ、気がついて、まあ、そういうふうに、こう仮説を立てて自分なりに研究していったら、こう、それが一つのものになっていって、結果、まあ僕の独自の手法になったんで、これに、まあじゃあ名前を付けようっていうことで、で、まあ身体機構、心、体、機構ってね、心と体を扱う機構っていうふうにしたんですね。まあなんでかというと、機構っていうと、大体皆さんイメージされるのって、その、機構生態とかね、武術でカメハメハみたいな感じの、なんかああいうイメージが多い。
そうですね、イメージ、はい、まさに、はい。
だから、まあ、体のことだけじゃなくて、心のことを実は扱ってるよっていうことを、まあ、入れたくて、身体機構っていうふうに、まあ、あの、新しい、まあ、造語として作っちゃったっていう、それが、まあ、この身体機構ってことですね。
なるほど。もう今お話聞いていろいろこうね、吉村さんの経験談とか、いろんな体験をされてこれに至ったっていうお話、まあ、身体機構について、お話いただいたんですけども、まあ、本当に見えないエネルギー、私ちょっと周りにいないので、とてもあの気になるんですけども、まあ、今後このね、心メンテナンスの中でいろいろなね、まあ、身体機構も含め、ちょっと深くいろんなテーマに沿ってお話を伺っていきたいと思います。はい。今ちょっとお時間来ましたので、はい、吉村さんお話ありがとうございました。
ありがとうございました。